ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは大勢ですね。4人も来てくださいました。急遽2人増えまして、実は第2回勇者の祝祭 in 愛知ということで11月11日瀬戸市のマリア幼稚園を会場に開催されるんですが、勇者といえばあきらさんですね。まあ、あきらさんのライブ、そしてけんちゃんの、セルフストーリーオペラがあるんですが、アキラファン、ケンちゃんファンの皆様が集結されました。まずこのライブを主催します尾関玲奈さんと水野さやかさん、
はい、
はい、そしてまた他にもアキラライブを主催する近藤正則さん、
はい、
こんちゃん、そしてアキラさん大好きユッキー、
はい、
はい、皆さんよろしくお願いします。はい、みんなはもう何年前からの知り合いなんですか？
初めまして。
初めまし て,
で
まして。
で僕も今年だよね、多分
今年1年以内に、
うん、あ、そうなんですか、
めちゃくちゃ浅
くに、
はい、急接近しました。
早かった
なんですね。
接近しました、はい、
そうなんですね。じゃあまず今日の中心となる11日の勇者の祝祭なんですが、はい、まず皆さんに、まあ、初めてね、勇者ということ言葉を初めて聞くという方もいると思うんですが、ですね、勇ましいものと書いて勇者、
はい、
はい、これはどんな意味ですか？
勇者、すいません、こんちゃんお願いします。
はい、勇者とは2つ意味があって、狭い意味と広い意味があるんですけど、うん、狭い意味としては僕は全盲ですけど、そうやって障害あったりとか、うん、病気だったり、ね、震災や台風いろいろありましたけど、そういう、うん、人から見るととっても、まあ、端的に言うとすごい大変な思いをされてる人を、
はい、
まあ、狭い意味の勇者って言ってるんですけど、
うん、
広い意味では何かしら苦労を乗り越えた人なんで、まあ、広い意味では皆さんってことですね。はい、
じゃあ人間みんな苦労あるじゃないですか、うん、まあ、人から見ると何ってことかもしれないけど、うん、自分にとってはすごい大変だったり、うん、もうどうしようって、でもそれやっぱり試練だから、
うんうん、
じゃあ勇者、みんな勇者
で、ね、はい、
はあ、で11月11日勇者の日なんですね。
そうなんです、
うん、ちょうどね、
ちょうど
1年前に岡山県で、
うん、ええ、
その勇者の日の第1回目が行われて、
ええ、
で今回第2回目が、
うん、
愛知県瀬戸市です。
そうだから11月11日が勇者の日ということで、これうん、まあ玲奈さんのチラシに書いてあったんですが、11111だから、うん、人と人とがつながり合うという、うんうん、そんな意味もあるということですね、はいはい、じゃあ今回のこのマリア幼稚園でのライブですが、はい、あきらさんとれいなちゃんの出会い、まあ、ゆっきーとこんちゃんはもともとあきらさんとは長いんですね。
そうかな、
この中では
この中では長いから
長い、
ね、僕は去年の、5月に、
そうでもないんだ、
そうでもないん
だ、5月に初めて何気なく行って、もうあきら歌の言霊にズキュンと心を打ち抜かれて、家族関係から友人から全部もうゴロッと入れ替わった感じ
で、激しい変わっちゃったんですか？
なんかやっぱり好きな人がどんどん増えてきて、自己肯定感が低かったのが、歌を何回も聴いていくうちに、だんだん自分のことを好きになって、子供との関係もだんだん変わっていったりとか、そういう変化があって、今はもうアキラさんも好きなんですけど、アキライブに来る仲間にも会いたくて来るっていう感じにだんだん変わって、
ちょっと今ユッキーの話をちょっと聞きたいんですけど、出会うまでは、はい、アキラさんのことを知るまでは、はい、自己肯定感が低かった。
そうですね、まあ、自分の親との関係であったり、まあ、うまくいってなかったのもあって、まあ、自分に特に何もできることないし、ただ働いて家庭をできたんですけど、なんか父親としてこれでいいかなとか、自分もうちょっとこういうできないかなとか、まあ、自分を責めることの方が多かったんですよ、でそれでもなんかアキラさんっていう名前を聞いても、まあ歌ではそんな人は変わらないだろうって最初思ってて、 それが行ったらもう泣いてたんですよ。すぐ泣いてた、僕涙も人に見せちゃいけないって親に教えられて、男は涙見せちゃいけない、はい、九州の方なんですけど、それでもうなんかセリフでアリアさんの雰囲気を見て、第一声でもう、ああもうダメだと思ってもう泣いて、そっから今はもうアキラライブに行くことを想像して、こういう歌を歌ってるのを頭で想像して涙が出ます。
すごいよね。
そういうもうそういう風に仕事中でも泣いてちょっと隠してます。
人間関係もじゃ広がったというか、いい関係が、
自分がもともと好かれてないとか思ったのと、あと好かれたいがゆえになんか自分が行動を起こそうとしたり、ちょっと自己否定が強かったんで、それがだんだんもう自分が大好きだと思う人がどんどん増えてって、だから自分が認められてるっていうことを繰り返しなんか経験していたら、だんだん自分で自分のことを褒めるようになってて、今はもうアキララブに行くと本当に力を抜いて入れるんで、
そうなんですね、
楽しくて仕方ないです。
だから今回もこの勇者の祝祭があるってことをどこかなんか聞いて、
そうです、去年の、勇者の日の時はちょっと人事だったんですよ、岡山まではちょっと行けない、そこまでのファンでもないし、っていうのあったんですけど、だんだんやっぱ1年以上経って、もうドハマりしていって、アキラさんがそうですね、もう好きなのと同時に自分も好きにさせてくれるっていうのが副作用でありました、
ね、は
い、
なるほどね。だからレイナちゃんもきっかけは何だったんですか、
うん、私はまたユッキーと違う入りで、ケンちゃんのセルフストーリーオペラ、そう、なんかその自分が今までその障害者の方と関わることが本当ない人生で来てて、その中でたまたま南生協病院のイベントで、ケンちゃんに出会った時に、なんだろう、あ、こんなに私の中のその障害者っていう人のイメージがもうガラッと変わって、こんなに面白くて楽しくて、この明るい、ここまで、ぶっ飛んでる人がいるんだっていうのに出会えたことがもう衝撃で、
尾形健介さん
ですね、はい、で、その中で会場もその勇者の方がたくさんいらっしゃって、もうこういう場って他にはないって私は思っちゃったぐらい。
それはいつ頃だったんですか。
去年の11月、あれ
11月の26、
勇者の日のちょっと後ってことですね。
はい、そうです。なので逆に言うと1年前 その勇者の日第1回目は全く知らなかったんですね、
そう、ケンちゃん、尾形健介さん、実は東京なのにわざわざ来てくださって番組出てくださったんですけど、中学2年生の時に悪性脳腫瘍を発症して、で、手術で1メートル止めたんだけど、後遺症で左半身不随になって、でも、いじめとかもあったんだけど乗り越えて、遠泳でね、まず、年間370キロ泳ぐという、
すごいよね。
そうなんです。で、今また違う競技で、パラリンピック目指してるんですよね。
で、射撃でね、射撃のピストルで、
そうなんですよね。近々なんかその予選というか大会が、
見たいです ね
大事な
大事という試合が、
で今回はじゃあぜひケンちゃんをメインにやりたいということで、
そうですね、もうケンちゃんをみんなに知ってほしいと思って、ただその思いでケンちゃんにアプローチを、しました。
はい、はい、でいいよと、
はい、ケンちゃんが、
そう、このセルフストーリーオペラというのをね、実はコンちゃんもやったことありますよね、はい、はい、ケンちゃんのこうストーリーをこう、はい、自分が語りで話しながら、その合間合間にアキラさんの曲がアキラさんが自ら歌ってくれるというストーリーにちょっとあった歌をね、
はい、
はい、で単独でのアキラライブもあるということですね、はい、そして強力なバックがお姉さんのさやかさん、
めっちゃ強力です
よ、めちゃくちゃ、こんちゃん分かってるよね、
あ、めっちゃ強力ですよ。
これはじゃあレイナさんがやるって決めて、はい、
騙されたと思って何かの宗教が何かに騙されたと思って、やばいなと、
妹がおかしくなったと思って、
妹さんがすごいちょっとハマってる、なんだろうって、
思って、アキラさんもケンさんのことも知らないでいたんですけど、ただ私の中でコンちゃんの存在、その、目が見えないコンちゃんと、たまたま子供たちがこう会う機会が、あった時に、その子供がコンちゃんに対して、 え目見えてるでしょって軽く初対面で言ったんですよ。でその時に私あの自分が福祉に対してこうなんだろう、なんか差別とか、
うんうん
うん、そういうの持っていないと思って生きてきた正直言うと、なのに私って気を使わないように気を使ってるんだってその時初めてした時がすごく自分の中で衝撃的、で若い頃から結構ボランティアとか行ったりとかはしてたにもかかわらず初めてそれを知ったんですね。であ人って子供ってこうやって接するんだでそのどんな障害以外のことでも例えば子供同士との違いですよね、この子は走るのが速いとか、頭がいいとか、いろんな違いがある中、なんかできないこととかって、できる子がやっちゃえばいいし、手伝ってあげればいいしとか、なんか子供のそのコンちゃんとのこう接してる姿を見て衝撃をあって、で今回のイベントもしかしたら、できるんじゃないと思って、じゃあやってみるっていう感じ、それが大人にも言えるのかなと思ったんですよ。で私の中では自分の価値観を超えたんですよね。なんか障害の方に対してはこう接するべきだとかそれが全部壊れちゃって、
そういう意味ではなんか子供ってこうストレートですけど、自分の中のこうしなくちゃいけないっていうのがないので、
そのまま受けれるんだ、
それはすごいですね。
そうだよね。
だからもうほとんど2人で、
そうですね、誰もあてもない、なんか
よなよな
常に喋るのが2人、
仲がいい、
仲いいよね。
でもご家族もお子さんたちも応援してくれて、
そうですね、ママチラシ渡したらとか学校行くと、でも授業参観だけどとか思いながらもでもちょっとこうね、
やすごい、ね、
すごいですね。さあそしてそのこんちゃん、まあ、闇が見えないという話、はい、まあでもサンキューにも何回も
来てくれ、
そうですね、出すぎ
何が
もう今日もびっくり、昨日北海道に行ってるって話でしたけど、
朝まりました、昨日朝まり、
もう来ちゃいましたって感じですかね。でも本当に、はい、あの全く見えないんですよ、
全く見えないです本当に、
ね、
それは本当だ
よ本当に
あの
そこ分かる、信じられないあのさっきもちょっとチラシを握りしめて、
ちゃっかりね、
まあ、チラシをなんか読むのかなっていう風
にして読まねえよ、めっちゃ無理だよそれは、
でもそこすごいなって、明るい、あのそして気軽にこんちゃんって手伝ってって言いますもんね、
はい、
使いますもんね
使います
はい、じゃあですね、あの勇者の祝祭の宣伝もしっかりしますけど、はい、せっかくですからあのこんちゃん CD も持ってきてくださったので、はい、バックにあきらさんの曲をかけながら先にちょっとこんちゃんのライブの宣伝しましょうか、
はい、そうですね、
で、あきらさんの最新アルバムですか、
そうです、
持ってきてくれたの、
はい、じゃあ
幸せの秘密でいいですか、
はい、そうです、
じゃあこれをちょっとかけて触りだけ、あ、ちょっとかかってきました。じゃあこれをバックに話しましょうか。
はい。
じゃあ、こんちゃんはいつ主催するんですか。
主催は11月23なんですけど、もう一個あのちょっと関わっ、友達が実はあの勇者の日の祝祭の前の日にも実はあの前夜祭、11月とかの前夜祭という形で東別院のバンちゃんっていうセミナー講師があるんですけど、
はい、
彼が持ってますのビバティハウスってところでアキラライブ勇者の日前夜祭、はい、プラス僕の、後輩でもある佐野信一君っていう、
はい、
スーパーピアニスト、
はい、
まあ、マジシャンですけど、
はい、
彼が去年の11月とかに意味も分からず、光の国に帰ってしまったので、はい、まあうちらの間ではきっと神に嫉妬されたんじゃないかっていう、っていうぐらい、はい、不思議な死を遂げた彼なんですけど、彼の命日があるのでその、まあ、復活祭、彼の復活祭という意味でも込めて前の日にもアキラライブが、はい、ありますので、
のぶくんも2回ぐらい、
ね、ね、
スタジオに来てくれて、出演してくれたんですよ ね、
ですよね、
CD もくださって、
ね、そうですよ ね、 ね、
そうなんです、
そうなんです、
そっか、そっか、11月10日だったんだ、
そう10日なんですよ、
急なことでね、びっくりしたんですけど、はい、
びっくりしましたね、
はい、
そ、 でそれがあって11日もさっき言った勇者の日の祝祭があって、はい、で23日に、
はい、
名古屋の角王山の、
はい、
LGK カフェっていう
LDK カフェ、うん、はい、
素敵な、
あ、本当ですね、町のツリーハウス、ね、LDK 加工山、
はい、
で11月23日、はい、金曜日祝日12時15分から6時まで、
一応ね総枠はなってるんですけど、まあその間であのいろんな僕もあそうそう、暗闇バーって、あの僕がお酒を出したり、
はい、
けんちゃんのホスト体験があったり、いろいろマルシェもやりの、
はい、
あきら、あと一番大事なメインなのが、あの玉置おりえさんと
友
谷さんの、
はい、
友谷さん2人のセルフストーリーオペラ。
なるほど、それが玉置さんもね出演してくださったことあるんですけど、はい、そうなんですね、はい、
2人のセルフストーリーオペラが
ある
一番メインで、はい、
はい
はい、あとあのおりえさんっていうあのね、あの、
はい、
サイコパスの母親に育てられた人とは、まあ、トモヤさんって、まあ、ある意味その常識の枠というか、それガチガチに育てられた
人が、はい
はい、どう成長してどう幸せな、本当に今幸せな家庭を築いているので、どうそういう風になったかっていう話を、はいはい、リアルに。
じゃあこちらはこんちゃんまで、はい、090-5868-1003、 090-5868-1003、 こちらまでお問い合わせをということですね、
はい
はいはい、幸せの秘密今かかってますけど、いい曲ですね。
そうですね、あの実はこれ実話で、あの明さんが、まあ、作曲詩も加えたのかな、元の歌が、歌って詩が、あの岐阜の美濃加茂に住んでる拓也くんっていう、
はい、
指弾を通じて喋る男の子
がいて、はいはい、
彼が 小学校1年生の時なのかな、
うん、
にあの詩を作ったらして、うん、それを元に明さんが今回歌にして、
はい、うん、ありがとうございました。聞いていただきました。美濃加茂の指弾も私も何回か行ったんです。
そ、ね、
そう、あれもすごいですね、指で話、ね、すごい、娘に結構挑戦させたけど私はできないけど先生は読み取ることができ るっていう、はい、ね、不思議な、ね、そうなんです。じゃあお話ししていくと、なんかいろいろつながりがありますね。はい、じゃあこんちゃんの宣伝もしてもらいましたけど、
はい、
11月11日のマリア幼稚園、
はい、
チケットってまだあるんですか？
多分
あと少し、
あとちょこと、
定員は
超えたんですよ ね、
てね、そう、
で今椅子の数を夜な夜な増やしに行ってるという、
マジです
ごい、
すごい、
定員が150以上
だったんですけど、
すごく広いですね。
行動
ですか？
でもところがあんまり大きくなくてみた
いな。
150って聞いたけどって感じでした。
本当にね、初めは20人来てくれたらいいなってところから始まったんで、
そう、はもう、こじまりでもいいんで、
すごいですね。
そう、それが今180超えて、
すげえ。
昨日数えた200、
あれ、
マジで？
そうですか。
そう、
じゃあ、まあ、あとはキャンセル待ちか、
もう、あとはじゃね、
若干、
そうですね、直接連絡いただけたら。
あのよかったらボランティアで来てもらったら、
もうお手伝い
見てもらって、
見てもらって
、ね、るので、はい、お手伝いでね、
はい、はい、
まあ、瀬戸市苗場町にありますマリア幼稚園ですけど、これ会場探しもいろいろだったんですか？
これに関してはもう1年前からずっとその終わり朝日でやろうって、私も終
わり朝日に住んでるから、
う
ん、
そう、ぜひ地元でと思ったんですけど、公共施設にしてもやっぱそのチケットでね有料っていうのでいろいろ引っかかって、でたどり着いてもどうしようどうしようって困って、市長さんにまで連絡取って、で市長さんもね、お関さんのやりたいことね素晴らしいから頑張ってね応援してるって言って、ただその有料に関しては難しいよっていうことだったので、であどうしようと思って、もう本当私たち初めね、もうあの何だろう、これ信用というかね、個人でやるから、なんか団体を作れば使えるかもと思って、
団体を作ろうって言って、名前もおかちめんこって名前をとりあえず急遽決めて、とりあえずもう
市民団体にも申請出して、でプレゼンの前日まで、
そう
だ、そうだ、もう準備までやって、お姉ちゃんも書類全部やってくれて、で私があと当日プレゼン行くと思った時に、前日にもうやっぱ限界でね、私おかしくなったよね、
おかしくなってて、おかしくなるほどまでやることではないと思ったから、だったらもう一から場所を、ね、
そう、
もうお金かかっても、お金かからないと思って、
精神的に
そう、ね、プレッシャーがとにかく
プレッシャーが、
我々先どこ探してもないと思ってて、そしたらでもう困った挙句に家に実家でどうしようって言ったら、ね、お父さんが、お父さんの仕事はどうってね、
でもともとそういえば幼稚園とか学校とかっていう案もあって、うん、そういえばお父さんバスの運転手やってるじゃんってなって、 もしかしたらからで、
ね、お父さん、じゃあ今日聞いとくよって言ってね、うん、
でも本当に、うん、幼稚園のご好意なんですけど、うん、
本当に
ありがたい、
ね、だから有料だとこう会場代が高くなっちゃうってことですよね、さっきの
多分、ね、
有料だから、
うん、そうそうそう3倍4倍ってかかっちゃう、う
ん
う
ん、そうだよね、
だからそんな予算もないしっていうところで、
そもそも人数も100人なんてね、うん、呼べないと思ってたから、
そう、そしたらもう意外や意外180人、
すごい、
すごいですね、す頑張りましたね、
いや、
ね、
周りだよ、
周りだね、本当にみんなが、うん、
今回良かったことって、うん、私たち何も持ってなかったんですよ、うん、お金もなくて人脈もなくて、うん、つてもない中で、うん、ね、その中で自分 の、うん、その知り合いの人で、うん、本当に子供の習い事の先生とか、うん、でそれをちょっとお話ししたら、じゃあ紹介してあげるよで、うん、こう紹介で、ね、ともみさんもそうなんですけど、こう本当に困ってる困ってるってことを周りにお話ししたら、そう、周りの方がつないでくださって今に至ってるんで、
でもそれはお二人の人脈だと思います。
いやいやいや、ないよね、
いや、そうだと思う、
そこがつながるっていうことがね。じゃあ、このマリア幼稚園の勇者の祝祭ですけども、うん、午後2時にスタートしまして、はい、まずは、まあ、このセルフストーリーとかに入る前に、うん、
宮市ソーランボンバーズ、
はい、
はい、小笠原香織さんが、はい、生徒さんを連れて、うん、10分ほど、
はい、
踊ったり歌って喋ってくれたりする流れになってます、
はい、これは三好特別支援学校ですかね、はい、の卒業生、
はい
はい、が、踊ってくれて、
はい、まずそこから温めてもらえるので
スタートですね、はい、そしてその後がケンちゃん
のセルフストーリーオペラになります、は
い、これがどのぐらいあるんですかね、
どれぐらいだっけ、
1時間30分、アキラさんの歌も入れながらの1時間30分で、はい、予定してます、
はい、これがね、またいろんな人のセルフストーリーオペラあるんですけど、うん、ストーリーに合った曲があるんですよね、
なんだろう、だからケンちゃんのね、セルフストーリーオペラだけでももうすごいグッとくるんだけど、さらにまたアキラさんの歌が入ることで相乗効果というかね、うん、またその世界観に引き込まれてしまうという不思議な感覚のものですね。
そうですね。ケンちゃんが、まあ、パラリンピックにも挑戦してますし、うん、まあ、左半身不随なんだけども、うん、ホストもやっていたりとか、
ね、
すごく波乱万丈のその人生を語ってくれるんですね、うん、
はい、
そしてアキラさんの単独のライブもありますね、
はいはい、ちょっと1時間弱なんですけど、はい、その中でアキラさんお話もしてくれるので、う
ん、アキラさんがまあミュージシャンであり、絵も描いて小説も書いて、また小説コットン 100% っていう本があるんですけど、 NHK 日本の100冊に選ばれているという、で被災地ライブをしたり、あと胃がん
にもなりましたね、
ってもう末期って言われてたんですよね、でもも
う蘇って元気に、調べても何も異常はないって感じちゃって、
そうなんですよ、もう5年経ってるということですけどもね、まあ、本当に日本だけじゃなく海外でも、
うん、そうですね、
本当、まあ、どんな感じになるのかなという気がいたしますけど、じゃあ、うん、来てくださった方にも、まあ、もちろんライブを楽しんでいただく以外にも特典も お土産というか、
そうです ね、今回ちょっとみんなにその楽しんでもらったりとか、うん、こう会場の中で一体感をやっぱり味わいたいということで、うん、ミサンガを実は用意していて、はい、そのミサンガには石が4種類の石が実はついているんですね、はい、でどれが当たるかというかどれになるかはちょっと、ね、皆さんお楽しみという感じなんですけれども、その石の意味をアキラさんがライブの歌の中で種明かししちゃったんですけどそんな感じとか、なんか本当にお金をかけることができないんですけど、うん、心とか手間は込めたいなっていう気持ちが初めからね、うん、私たちの中にあって、うん、そうなんでチケットも手作りでこう手で切って、ねね、はい、
なかなかすごいですよね、
このすごいよね、
いやいやいや、
アキラさんなのかな、人の形にシルエットで、
はいはい、
これもどなたかが作ったんですか、
これうちの息子がシルエットを描いてくれて、それをみんなで、ね、めいっ子たちとか自分たちの子供でみんな手作りで切って、
うん、あ、ちゃんと見せてくれました、ユッキーが、はい、 そう、あのシルエットに黒い紙でね、うん、で手作りでこう切って、はい、でチケットアキラ、剣とで日にちも時間もこれも手書き、
はい、あそこだけはちょっと印刷、
印 刷、 印刷ですか、なんか、は
い、手書きっぽく
白いペンで書いたようなイメージですけども、まあ、でも大変でしたねこれを、
ね、みんなです
ごいよね、
そうですね、あの目の見えない方も手で触って、うん、こうなんとなくこう楽しんでもらえることを、
で今回手話通訳とかもあるんです
ね、そうですよね、はい、
そうなんです、瀬戸市 の、うん、あの、うん、方がね、
はい、ボランティアで来ていただいて、で手話っていうのも私も見たことなかったんですけど、とても感動するものなんだなと思って、ただ単にその耳が聞こえない方のためとかではなく、私たちもその見て感動できるもの、それも味わっていただきたいなと思って、
なので喋りの部分の通訳と歌も手話で、はい、手話歌で、
はいはい、大阪、うんしね、から方面から来てくれるので、
大阪からも、
大阪市が、
滋賀ですね、
滋賀、
うん、滋賀からです、
すごいですね、
なんかね、本当もうワクワクですね、いろんな方が来てくれるので、
ようやく筆記も、
はい、は尾張朝日のボランティアの方が、はい、
でお子さんも40人ぐらい来ていただけるので、ただどうしてもこうね、あのわさわさしてしまうんですけど、それもありのイベントにしら、
みんな気にしてない、そうです
、いろんな声が入ってて、でもこれがなんだろう、
社会ですよね、
そうなんです、そうなんです、
ありのままのそのまま
のままをね、
何かを排除するとかじゃなくて、全部一緒でいいよねっていうのが、味わえたらいいなって、
そうですね、で値段が大人2000円で、有志者、まあ、障害者手帳をお持ちの方ですね、はい、1100円、で介助者、まあ、有志者に付き添う方1名まで1100円、はい、中学生以下は100円ということで、はい、ただし結構いっぱいということですので、まあお問い合わせですか ね、 ね、
はい
はい、お関玲奈さん090-8422-2652、090-8422-2652で、お関って小さい瀬戸の瀬に木ですね、簡単な木、はい、木曜日の木ですが、で玲奈ひらがなで、フェイスブックページも、ね、はい、ありますから、こちらもぜひご覧いただきたいと思います、でとお問い合わせをいただきたいと思います。あとじゃあもうチケットを買ってるという方、駐車場はどんな感じですかね、
幼稚園の方が、体の不自由な方のみのちょっと優先で15台ぐらい用意してあるので、あの他の方たちは近隣の有料駐車場をご利用いただくということでお願いします。
結構駅から近いですよね、徒歩
4分のとこにあります
、瀬戸市駅ですね、はい、から徒歩4分なので、逆にあの駐車場も有料はいくつかありますもんね、
はい、そうですね、100以上はあの、いろいろバラバラでありますので、はい、
あるので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあじゃあね、まあ、4人なので1人ずつの喋りがちょっと短くなってしまいましたけどもじゃあユッキーは、
はい、
出会って本当に良かったですね。
そうですね、あれの出会いも本当に必然だったんだろうなって今思って、ここまで自分でも関係性や周りが変わると思ってなかったので、まあ、自分を好きになるっていうきっかけをくれた人で、あのアキラさんのファンになっただけじゃなかったんで、同時になんか自分のこうファンにも徐々になっていくっていう、それがすごいなっていうのが一番、はい、あの執着させないっていう、見てるようで自分もこう見させてる感じで、自分の成長をだんだん自分で気づいたら、ちょっと前とは違ってきたっていうのを気づいた時に、あ、これすごいって、
うん、そうですね、はい、だって自分の一番の応援団って自分じゃなくちゃいけないですもんね、本当にね、だから時々ちょっと体に、あ、お疲れ様とか、頑張ったねっていうね、声だけって大事ですもんね、はい、じゃそういう気持ちもまたお子さんに対しても変わってきたっていう、
あの叱ったり、やっぱまだうち6歳とかで叱ったりもあったんですけど、叱った自分を前はもうひたすら責めてたんですけど、そういうのも込みで怒りの感情も自分であるっていう、 もう認めるようになって、そしたら少しずつ自分を許せるようになったんで、その辺がやっぱり随分変わりました。
はあ、なるほど。で、今チケットを見せてくださったということは、はい、11月11日は
行きます、
はい、ありがとうございます。じゃあそしてこんちゃんは、
はいはい、僕もこのあきらさんにやってこの4年ぐらい経つんですけど、うん、なんかだいぶじゃないね、もう本当人生観も変わったし、その人脈というか、うん、もうすごく変わって、はい、すごく、それこそ一輝がさっき言ってくれたんですけど、あきらさんもすごいんだけど、そこに集まる人たちもみんなすごいので、うん、そういう人たちに出会うともうすごいいろいろ刺激もらえますね、う
ん、もともとアクティブだったんですか、こんちゃんは。
割と出る、あの僕三好なんですけど、うん、中学からあの岡崎まで、あの盲学校が岡崎だったので、うん、岡崎まで通ったりとか、まあ、そこから徐々にですね、
途中で見えなく
なったんです
よね。僕は、
はい、はい、うん、小4の時に病気言われて、うん、20歳の時に全盲になりましたね、
うんうん、だからまた先天性と違って受け入れるのにね、
う
ん
う
ん、もしかしたら、
まあ、そうっすね、ね、2年ぐらいかな、一番ひどかったのは、
うん、でも、うん、まあね、うん、こうやって出会いが
あって、まあ出会いによって人は変わりますからね。
そうですね、うん、見えないものがまさに見える
ってい
う、
はい、
そんな感じでしょうかね。
そうですね、うん、そうで、で本当だから11月もあの10日11日23、うん、25はあの豊橋のエンビーチカフェとかなんですけど、
はい、25もあるんですね、
はい、で4つ全あの、まあ、同じ愛知県内なので、
ええ、
で本当どれも全部あの内容も主催者も場所も全部違いますし、はい、同じあきらさんの歌がもしある、まあ、一曲歌があったとしても、毎回あの歌い方も歌の感じも変わるので、
はい、
もしよければ全部制覇してもらいたい。で23と25両、23と25両方来てくれた方には、
はい、
ちょっと素敵な粗品を用意してるので、は
い、そうです、
あぜひあの、はい、アキラライブのことはぜひ僕に問い合わせしてくれればあのスケジュールは頭入ってますので、
はい、
お願いします。
そして11日の PR を、ね、はい、じゃあレイナさんとさやかさん順番に、レイナさん、
はい、もうね、今回私自分がその主催させてもらったこと自体が本当にありがたかったなと思って、
うん、
出会えた人たちが本当、うん、これやらなかったら出会えなかったなって思えるぐらいの、うんうん、素晴らしい思い出や絆もらえたので、あのもう満足しちゃってるなんたらそんなこと言っちゃいけないけどね、うん、なんだけど、うん、
まだね、
でもやっぱりその最後に形としてやっぱイベントに、そうっていうのはなぜかというと、ごめんなさいね、話ごめんなさいね、うん、私本当もうこのイベントに携われたらもう死んでもいいって思うぐらいの、そうでもそうやって言ってた自分がいて、うん、でそれでお姉ちゃんがあんた何言っとんのって言って、そんなのやって終わってから言いなさいよって言われて、あ本当だ、私すぐに自分でなんか勝手にゴール決めちゃうんだけど、うん、今回はやっぱみんなですごい素晴らしい人たちに出会えたから、うん、この方たちとみんなでゴールというかその一つのイベントを一緒に楽しみたいなと思うので、
はい
はい、ぜひ皆さん来てください、
はい、そして水野さやかさん、
はい、そうですね、今回私本当に私も携わらせてもらって、もう妹に感謝しかなくて、この子がいなかったら私はこういう経験をすることができなかった、うんうん、と同時にやっぱりあの来てくださる皆様や、うん、あといろんなことを教えてくださった、うん、アドバイスくれた方々に本当に感謝の気持ちいっぱいで、
うん、
だからこそ、今回のイベント、その1日の中でみんながそれぞれ何か自分のその価値観を超えるまではいかなくても、うん、何か別の世界をちょっと知るきっかけになってくれたらっていうことだけは、うん、もう心を込めて精一杯やりたいというのはね、うん、いつも妹と言ってるので、うん、はい、ぜひ頑張らせてください、
はい、ぜひぜひ11月11日会場は瀬戸市苗場町にありますマリア幼稚園です。午後2時からとなっておりますので、またね、詳しいことは尾関玲奈さん、ね、フェイスブックもやっておりますからご覧ください。私も司会もそうですが娘も行きますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日のともみとともにゲストは尾関玲奈さん、水野さやかさん、そしてこんちゃんこと近藤正則さん、そしてゆっきーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
待ってます。
待ってます。